恵みによって、ただ恵みによって歩みなさいと主は仰います。もっと大胆に、もっと大胆に、そしてもっと豊かに受けなさい。あふれるほどに受けなさい。自業自得だと自分を責めたり、誰かを責め立てることから解放されなさい。何も生み出しはしません。あなたは許されたのです。そしてあの人も許されたのです。この許しの恵みの中を生き、あふれるほどに、豊かに、豊かに受けなさい。その時あなたは喜びがあふれてくる。その時あなたは自由になる。自分自身や誰かに縛られることから解放されなさい。そして私はあなたを豊かに生かし、人々を生かしていこうと主は仰せられます。
このそれいえ、この方から目を離してはなりません。この片時も目を離してはなりません。もうしっかりと目を送りつけ、この方を礼拝し賛美していきなさいと主は言われます。
神の言葉によって歩みなさい。それは恵みです。私を中心に歩みなさい。それも恵みです。それは律法ではなく、あなたにとって恵みである。その時あなたは自由になり、その時あなたはあふれるほど抜けるようになる。あなたの中にまだ制限があり、枠があります。それを外し、私の言葉によって歩み、そして私の恵みをあふれるほど抜けなさい。私はあなたをもっと豊かに、もっと豊かに祝福していこう。そしてその祝福を通して多くの人々に命と希望を与えていこうとしあれます。世は叫び始めています。ますます傷んでいます。そしてますます暗く混乱になっていくでしょう。私はそこに光を与え、希望を与え、救いを与えていこう。私はそのためにあなたをさらに豊かに用いていこう。それはあなたにとって重荷ではなく、喜びとなると主は仰せられます。 God is working on my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. Hallelujah.愛する天のお父様、主イエスキリストの御名を褒めたたえます。聖霊の御臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日ここに座られたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで礼拝されている一人一人を心から感謝いたします。また長崎ユサミ教会の主任牧師であるイエスキリストご自身が牧会されている長崎ユサミ教会の日本中、世界中にいるあなたの御正しい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り導いてください。神の言葉によって私たち一人一人を生かしてください。語る者の心も減り下ります。語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。上からの知恵と式と聖霊の導きの中でご自由に語ってください。主に期待いたします。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝をしましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目に蘇られた主に期待しながら言葉に聞いていきたいと思います。ヨハネの福音書の1章の14節から読んでいただきましたが、まず17節を中心にお話をしたいと思います。17節というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。今日はこの御言葉を中心の話をしたいと思いますが、律法というのはですね、広く言えば旧約聖書全体ですけども、一般にはモーセ五書と言われていますけれども、まあ狭く言えば十回になりますけれども、これは神様が私たち人間に与えてくださった、人間が本当に幸せになるために、神の祝福をあふれるほど受けるために、この律法を守り、この律法に従って生きるとあふれるほどの祝福を受けられるし、幸せになれるんですよっていうものなんです。律法そのものは神が下さった素晴らしいものなんですね。ところが人間はですね、この律法を守れないんです。アダムとエバが一番最初に神に創造されて、善悪の知識の実、よくリンゴの実と言われますけど、善悪の知識の実を これだけは食べないでって言われたのに食べてしまって約束を破ります。その時以来人間には、まあ、罪が入るわけですね。その結果、私たち人間は罪が入ってしまった結果、その律法のすべてを守ることはできないんですね。もちろん律法を人と比べたら、あの人よりはこっちが守ってるってことはもちろんでしょう。パウロは、私は律法についてはパリサイ人ってね、厳格に守った人の一人でした。でもそのすべてを完全に守ることはできないんですね。で、一つでも犯したら、一回でも犯してしまったら、神は聖なる方なんです。ホーリー、稼働してるんですけど、この聖なる方なんですね。私たちはこの方に触れることも交わることも本来できないんですね。だから誰一人として私たちはこの律法を守れない結果、神と交わることもできないし、もちろん天に行くこともできないし、死っていうのは罪の結果で、死は本来私たちを黄泉に、地獄に行かせるわけなんですね。で、だから本来本当に素晴らしい幸せにするための律法、神の愛のプレゼントだった律法が、私たちにとっては罪を明らかにして地獄に行かせるものとなってしまったんですね。で、それに対して神様は、私たちをそれでもなんとか救い出したい、本当に私たちを愛していて、そして罪を犯してしまった結果、律法を守れなくなってしまっている人間を何とかして助け出したいと思って、今度は恵みなんです。律法は守らなきゃいけないんです。もし分かりやすければ、シナイさんから頂いたんですけど、こうしなければならない、こうしてはならないってやつです ね、父と母を敬いなさいとかね、私は唯一の神であるね、偶像を作ってはならない、私だけはあれを礼拝しなさいとか ね、皆を乱に捉えてはいけないとか、こうしなければいけない、こうしてはいけない、しなければならないはマストですね、してはいけないっていうのもある。この2つなんですね。ところが、そのどちらも私たちはできないわけですよね。ところが、今度は恵みっていうのは、本来受ける価値のない、全く値しないものが受けられるのを恵みっていうのです。イエス・キリストは恵みを実現した、恵みと誠を実現したっていうのは、このキリストが全く受ける価値のない私たちに与えてくださったってことなんですね。で、イエス・キリストは神の一人子でしたから、本来霊なんです。霊的存在なんです。こんな肉は持たないんです、本来ね。ところが、キリストは人となってくださったんですね。で、この私たちの肉を持って、これは先週話しましたね。少女マリアから聖霊によって身ごもったわけですね。もう今日はこの方詳しく言いませんね。聖霊によって身ごもったんですね。で、マリアは罪人だったんです。本当に私たちは学ぶべき、もう謙遜な人です。キリストの、人となったキリストの母として選ばれた、本当に卑屈だった人に学ぶべきことがたくさんあります。しかし、罪人です。無限大ということを言われる方がいますが、もし無限大だったら救いが崩れます。罪人の中に霊なる神様がこの肉を持って、ただしこの肉っていうのは罪のある肉ではなくて、罪はない、ね、肉なんだけど罪なかった、その人間の本来のもともとの姿を持って、聖霊によって守ったわけです。罪人の中に来てくださったんです。しかも十月10日、全く人間と同じように見込まれて、その後生まれて、なんと30歳まで全く人と同じように嫌いだ。で、この14節に言葉ってのがロゴスですけど、これはキリストのことを指します。ちょっとすみません、時間の関係で今日詳しく話せませんが、このロゴスってのはキリストのことを意味します。一節を見るとね、初めに言葉があったって書いてあるでしょ。で、言葉は神と、だから言葉と神が共にあったんだ。で、言葉は神であった、神が二つあるのかと思うんですけど、この神って父なる神で、この言葉はキリストなんですね。あと聖霊があって三位一体なんですけど、だからこの言葉は神、キリストのことなんだ。で、キリストは人となって霊なる神なのに、人となってこの肉を持って、人となってのはこの私と同じ肉を持って、罪はなかったけど肉を持って、私の間に住まわれたって書いてある。すごく大事なの、住まわれたって。つまり私のところにただ来てくださったわけじゃなくて、本当に30歳まで全く人としての生活をされたんです。生きるっていうのはいいんですよね、喜びに生きがいに生きるとか何かを生きるとか、でもそうじゃなくて、住んでくださったというのは生活をしたんです。神であるのにかかわらず、神であることを完全に捨てて、両親、罪人である両親、素晴らしい両親だと思います。マリアもヨセフも尊敬に値する人だったと思うけど、やっぱり罪人ですよね。その両親に仕え、大工ってのはまあ、石工です、日本で言えば。ね。石工として人々に仕え。そして皆さん、ちゃんと石工して石の仕事をしたら、お金ももらったんですね。謝礼っていう仕事のお金ね。でもこれ大事なんですよ。稼がれたんですよ。生活したんですよ。イエス・キリストは本当に人となって、全く人間と同じように私たちの間に、この人の社会の中に生きて生活してくださったんです。住んでナザレという、ガリラヤの田舎の村ですよね、900人ぐらいだったと言われてますけど、当時ね、本当にそこで生活してくださったんですよ、石工の一人として。すごく大事なところなんです。 キリストは生活の中で私たちは苦しんだり痛んだりいろんなことをすることが分かられるのです。なぜ？彼は全く人となって生活されたから。あの故郷に帰った時ね、親の生涯になって30歳以降に故郷に帰られた時ね、あのふるさとの人は信じなかったでしょ。不信仰のようにキリストでさえ奇跡を行えなかったって書いてありますよね。ほんのわずかしか。どうしてかって言ったら、キリストは30年間の間故郷で生活する時、神の子だっていうのを表さなかったんです。罪は全く犯されませんでしたけども、彼は人となってくださって、罪を犯しないですよ、罪を犯しないけど、完全な人となって両親に仕え、人々に仕え、石工として生活し、本当に人の中に人として生きてくださったんです。私たちと同じように、私たちのただ中に。だから個々の人は、イエスで一緒に住んでるじゃないかって言ってね、なんであいつは神の子なんだってこうなってしまったんですね。でもですね、全く一緒に生活しない。だからイエス・キリストは私の罪をただ十字架の時だけ背負ったって言うんじゃないんですよ。本当に生きる、30年間生きるってことがどういうことか、生活するってことがどういうことか。生活してるといろんなことあるでしょ。嫌なこと、家族の中でも職場の中でも地域の中でも、もちろんいいこともあるでしょう。でも嫌なこともいっぱいあるでしょ。それを十分に舐め尽くして、その中に生きて生活したんです。そしてその中で、でも罪を一回も犯さず、律法を完全に全うされたんです。あの十字架の時だけじゃないんですよ。人となって生まれて、その30年間、ね、公の生涯に出る前も罪を一回も犯さず、全ての律法を完全に全うされたんです。だからのことですね、全うされた。そしてもちろん交渉外ではそうなんです。そして十字架の上で罪の身代わりとなって、全ての人々の罪を背負ったというのはね、罪の罰だけじゃないんですよ。罪の悲しみや痛みも全部背負ってくださったんだ。だからクリスチャンが本当にその十字架を信じて悔い改めて許しを受けたときに、罪の悲しみから解放されて喜びが来るんです。呪いから解放されて祝福が始まるんです。だから本当に悔い改めた人はね、その後ね、涙と鼻水でぐちゃぐちゃになることあっても、その後笑いが出てくるんです。喜びが溢れてくるんです。あの悔い改めってね、あのなんかね、なんだっけ、懺悔とか言ってね、懺悔って言葉は間違ってませんけど、懺悔って言葉のイメージがね、すごく暗い、なんかこんな引きずってきたイメージなんで、分かってないんですよ。宗教なんです。本当にイエス・キリストを生きて信じてる人は、十字架は悔い改めですよ。でも悔い改めたら喜びが突き上げるのです。溢れるんです。あの昨日のウェブコンサートでね、私話してますから聞いてください、許しのところで、ね、あのいつも話します岡田さんの話ですけど、あの人は一番分かりやすいからね、あまりにも暗すぎたのとか、あまりにもあの極端なぐらい明暗がはっきりしてたから一番分かりやすいんですね。でも彼女だけじゃないです。私の母もこう目が悪いから、ね、血が死んだからって幼い日にね、すごくあの大木問屋のお嬢さんでね、御場日傘のお嬢さんだったのに、ね、お母さんも御場日傘で来た人だから、番頭さんに全部財産持っていかれて、それでもう、まあ、いろんなことがあって おばあちゃんが人を信じれなくて、でも和裁ができたから、その和裁一本で子供を抑えてくれて、でもお父さん若い時に死んだから、お金がなかったから、ね、そして目が悪いからこんな子になったってものすごい暗かったそうですが、教会行った時に、そうじゃない、私の罪だって分かった時に、もう涙が溢れて本当に悔い改めたんです。その後ものすごい喜びが来たんですよ。はあ、明るかったですね。いや、あの明るさってのはね、許された喜びですよね。なんですね。で、恵みなんですよ。で、何かというとね、キリストは本当に私たちと一緒に生活をしてくださったから、生きてったのは、つまり生活の中に生きておられて住んでくださった。そして十字架で交渉外3年終わった後に全部引き受けて死んでくださった、身代わりに。そして黄泉に下って本当に地獄に行って復活されたわけですね。で、そうして恵みを実現したんです。だからどんなに頑張っても私は立法を全うできないし、ダメなんですけども、キリストを死んだ時、ただ許されるだけじゃなくて、その全うしたキリストが全うしたかったから、一度も罪を犯してないもの、つまり立法を全うしているものとして見てもらえるんですよ。罪を犯せなくなると言ってるんじゃないですよ。我々は相変わらず弱いんです、この肉を持ってる限りは、ね、あの早く天に行きたいですよね。本当にそう思ってるんですよ。 天に行ったら栄華されちゃうんですね。栄華ななんて ね。そしてこう新しい復活の体をやがてもらうんですね、まあ、すぐじゃないけどね、キリストと共に再臨に預かるときね、こう復活の体をもらって神と共に住める永遠の体をもらえるわけですよね。それでもう罪と関係ない体ですよ。もうこの体嫌ですもんね。でもね、そのキリストが全部そのしてくださったので、我々はキリストを信じたときに、その許されたときに義とされて、それだけじゃなくてキリストが来られたときに、そのキリストにすがっていくとき、恵みにより頼んでいくとき、罪に打ち勝つ力も与えられたんです。勝利者になったって言ってるんですよね。私たちは恵みを受けるってときに、ただ恵みを受ける、その愛っていう言葉が好きなんですね。あんまり愛って言うから教会は女性ばっかり集まるんですね。勝利って言ってください。勝利ってことを言うと男性がもっと集まってきます。男性は戦いが好きなんです。勝利が好きなんです。どんないろんな勝利ありますよ。腕力の勝利だけじゃなくていろんな勝利 ね。で何かというとね、キリストを信じるのは勝利者なんです。キリストは十字架で全部罪のあがなをして地獄に行ったけど、復活して死に勝利して、サタンに勝利して、蘇ってこられて、そして私の地に住まわれてるわけです。復活した主が、勝利した主が。だから私たちは許されて義とされたわけじゃなくて、罪に打ち勝つ力が与えられてるんですよね。この勝利の中をやめるようになったってことです。で、それは勝ち取るんじゃないんです。頑張って100時間祈ったらもらえるわけじゃないんです。献金たくさんしたらもらえるわけじゃないんです。で、礼拝は来てくださいね。でも礼拝にいっぱい来たからもらえるんじゃないんです。何かって信じる人を受けるんです。ただ恵みによって、これね、ただ恵みによってって言って最初は感動して入れりゃって言うんだけど、クリスチャン生活が長続いてくると、ただ恵みによってとは言うものの、やっぱりこれもしてあれもしてってこう入ってくるんですね。そこからずれる、また律法が入ってくるんです。律法の時代は終わったんです。もうキリストが律法を全うされて、私は信じて受けるのです。で、律法に切るとクリスチャンほど窮屈なものはいません。聖書ほど高い基準はないんです。倫理学的、倫理学的にも宗教学的にも、これはもう世が認めております。聖書ほど高い規範と基準はないんです。でもこれはね、我々には守れませんが、聖霊が来るとき、恵みによって全うできるんです。主が共にいるときは、死にすがるときは。一番分かりやすいのは、許せないでしょ、自分を許せないし人を許せないでしょ。ごまかせばできますよ。ごまかしたら自分を許してないけど、ごまかして生きていきますよ。人を許せないけど忘れて会わないようにしたらできますよ。でもそれこう向き合わなきゃいけなくなってごらんなさい。こう何年も前の感情がこう湧き上がってきたり、なんかこうグワッと出てきたり、もう自分で一番嫌になりませんか。でもね、聖霊が来るとね、本当に十字架の前に出ていくときね、許せないのは罪だから悔い改めて許し力を主に求めると、恵みなんですよ。主が自分を許し、自分を受け取り、人を許せる力をくださるんですよ。あ、恵みなんですよ。恵みだから希望だ、祝福なんですよ。許さなきゃいけないと思うとね、これ律法なんですよ。もうクリスチャンほど辛いものはない。あ、でも許せるんだって、神様許させてくださるんだっていう、その時これは恵みなんです。福音なんです。希望なんです。もうちょっと言いましょうか。福音ってのはね、許せますよって、あなたにはできますよって、大丈夫ですよって、さっき言いました、大丈夫ですよって、あなたにはできますよってのが福音なんですよ。シナイ山からモーセによって律法が与えられて、こうしなければならない、こうしてはならないって言って人は不自由になりました。罪の結果、それは刈り取りです。ところがイエス様がカルバリーで我々のために十字架に勝ってくださって言われたんです。もう贖いは完了した、律法は全うした、もう大丈夫だって、あなたにはできるよって、私が聖霊を与えるからあなたにはできるよって、私がいるから大丈夫だよって、何も心配するなよって、私がいるから大丈夫だよって、これが福音なんです。で、この恵みに生きるんですね。まあ、うちはクリスマスは祝いませんが、キリストが受肉したのは、人となったのはこの時期じゃないですよ。でもそんなことはどうでもいい季節は、イエス様は人となって十字架の死にまで従って私たちをあがなってくださったんですよ。 全く同じ人となって罪人と共に来てくださったんですよ。そして罪人と共に生活してくださったんですよ。罪を犯されなかったけども、全く私と同じように生きて、悲しみ、痛み、苦しみ、いろんなものと全部知った上で十字架にかかってくださったんですよ。そして全部それをひっくるめてあがなってくださって、もう大丈夫だよって、私は全部わかってるよって、私が全部解決したからねって、さあ私に頼みなさいって、で恵みなんです。恵みってのはね、もう一度言いますよ、ふさわしくないのに受けれるのが恵みなんです。例えば私が誰かのために保証になって引き受けてしまった、ないです、例えですからね、なってませんよ。まあ何しましょうかね、1億円ぐらい借金あったとします。とんでもない、かわいそうってことになりますよね。でも私がですね、やってませんよ、ギャンブルをやってね、ガンブルやって、なんか悪いことやって、いっぱいやって、1億円ぐらい借金あったとします。そうしますが、自業自得だってね。もしそれも、しかもね、あなたが騙された一人だったりしたらね、もうこの野郎、とっちめたいと思うでしょ。それは当たり前ですよ、普通に言ったら。でももしその、まあ、ね、電車であっても、校舎であっても、私が悔い改めて神にすがれば、それを覆っていただけるってことなんです。これ聞いたときにね、そんなバカなって思った人はね、自分は正しいと思ってる人なんです。真面目に生きてきたんでしょう、一生懸命頑張ってきたんでしょう、素晴らしい。神様はそのことを覚えておられて、ちゃんと復讐報いてくださいます。だけど立法、この聖書に照らし合わせてください。とてもとても、人と比較したらいくらでも誇れるでしょうが、神の前に立ってごらんなさい。ね、いつも言いますように、もし人と比較したら私はですね、ほとんどの人に負けます。どうしようもない罪だから。これ若い頃はね、そうは言ってもこの総会でね、そうでもないなと思ってた。情けないけど、今はね、もう謙遜でも何でもない、もう本当にどうしようもない罪人ですよね。自分で自分は情けなくなる。だけどね、すいません皆さん、私はね、誰にも負けないぐらい恵み受けられるんです。ある方怒るでしょう、すいません、怒られて当然です。でも怒ってください。でも私受けちゃうんです。どうしてか、私は十字架があるから、私が寄って立つのはここだけだから、十字架が、これが私の誇りで、ここしかないんです。でもこれがある限り、限りなく許されて、限りなく恵みがあふれるんです。14節の後半、こう書いてある、父の身元から来られた一人子としての栄光である、この方はイエス・キリストは恵みと誠に満ちておられた。そして16節、私たちは皆、私は全員、誰も彼もが、この方のキリストの満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。立法じゃありません、立法によって受けるんじゃありません、報酬を受けるんじゃありません。やったことに対するのは報酬なんです。クリスチャンでさえ報酬を求めて、報酬で生きようとするんです。報酬で生きているクリスチャンが多いところの教会は大変なの。教会のために来るたびごとにしんどいの。でも恵みに来ているクリスチャンが溢れている教会は、来ると明るくなるの、ほっとするの、自由になれるの。私も含めてお互い恵みの中に行きましょう。そして他の人たちもこの恵みによって生かされるんです。裁くことから解放されましょう。いや、あなただってキリストのところに来たら許されて恵みを受けるんですよって、もう自分の罪に縛られないで、悔い改めて一緒に恵みを受けましょうって。その恵みがあふれるときに、人に喜びが返ってくるんですよ。この喜びを奪えないんですよ。さっき明かされたね、飲み屋牧師はですね、2つあってですね、もう満面の笑顔とですね、涙に明け暮れる祈りっていうのがあるんですね。涙に明け暮れると満面の笑顔が共存するんですね。神様への感謝のでね、問いなしでね、それと同時にでも喜びなんですね。で、先ほど見てもらった、なんだっけ、河村姉妹もね、マイクおばあちゃんは、おばあちゃんと言いましたけどね、おばあちゃんは死ぬのは怖くない、天国の楽しみですって、あれは建前じゃないと本音だと思う、こう恵みに生きてるとね、本当にこう楽しいんですよね、でいっぱい失敗しますよ。で、罪分かりますよ、罪を悔い改めましょうね、繰り返しますが、ね、罪をあやふやにしないで、許されてるんだからちゃんとその前に悔い改めましょう。でも悔い改めって喜びをもたらすんですね。何度も私は明かしましたが、この話で今日終わります。何度も明かしましたが、ダビデ村上牧師の、ね、家族ね、 お父さんもギャンブル、お酒、タバコ、それから、まあ、いろんなことから解放されたし、でお嬢さんたち も, もう地元で地元の警察で知らない人は誰もいないっていうぐらい長女も次女も有名だった。どっちも本当に今救われて、長女は、ね、言わない限りわからないです。もう本当に穏やかな感じの、ね、子ですよね。ペトリと牧師がいまだに怖いっていうのがわからない、それぐらい変わりました。で次女も本当に素直な子ですね。子供もいっぱいいて、白馬に子供や子供たちが行って賛美大会で3位、全国3位になりましたよね。で結婚式も婚事式も全部教会でやりました。結婚式は私が司教したんですけども、変えられたんですよね。で息子さんも、教会で結婚式したんです、ね、教会というか式場だけど私が司教したんですね。キリスト教式でね、本当に祝された結婚式でしたけど、でもあの家族バラバラだったんです。ではっきり言います、その責任は人間的に言えばですよ、まあ、お父さんにもあるけどお母さんも大きかった。でお母さんがイエス様を死んだ後に何とか言いましたけど、ある時本当に私も来たんですね。熊本行った時にね、ボロボロ泣きながら、どうしたのって言ったらですね、いやーいや僕知って分かりましたって、何が分かったのって言われて、いやうちの子供がねこんなになってしまったのもね、夫はこうなのもね、私があまりに子供だったってね、全然話してなかったってね、もう本当に子供だったって、で夫に対してもね、もう全然つましてなかったってね、もう本当に私の責任だったってね、もうやったかった、どうしたらいいんでしょうってボロボロ泣くんですよね。私言ったんですよね、下手な泣くせましたああそうですか、その通りだと思いますでも気づいてよかったですねって言ってね、言ったんですね。十字架があるじゃないですかって、全部許されるだけじゃないですよって、その結果ね、いっぱいマイナスが起こった子供さんにもご主人にも、そのマイナスさえプラスに変えてしまう、それが十字架なんです。あなたが許されたくなくて、ね、あなたのそのあなたの結果が不幸になった、問題が起こってしまった子供さんもご主人も全部祝福に変えてくださるのが、これが十字架なんですよって。信じないんです、悔い改めて信じればいいんですってね。彼女の良かった点が一つあるんです。実に神様と神の御言葉に素直だった。人に対して素直なことはいい面もあれば、時として見分けなきゃいけないから、人って残念だけど必ずしもいいとは言えない時がある。見分けないといけない。最近はしょっちゅうだ、ね、騙されそうになるんですね。なんだっけ、携帯電話にね、未払いがありますから振り込んでくださいって言われたんですね。でね、ちょっとね、カードの支払いがちょっと遅れたんです、ね、それであれあそうかと思って払い込む人になったね、ちょっと待ってよって4万とかって、4万も使ってないな、家族全部合わせてもちょっと高いなと思ってチェックしたらソフトバンク見たらね、書いてありました、今こういう形の債が来てますから気をつけてください。まさにその通りだったで今度国税局からですって別にショートメールが来てですね、未払いがありますから払ってくださいってまた来てですね、今度はすぐに分かりました。次今度また別のはですね、なんか来てですね、なんでこんな私ばかりになられるんだろうとかですね、人は必ずしも信じてはいけません見分けないといけませんが、神の御言葉に対しては子供の人になってほしい。もちろん神が語ってるかどうかは見分けなきゃいけない、吟味はしないといけませんよ。でも基本的な御言葉は受け取っていいんです。神様には素直になってほしい。で彼女が言ったのは、すには素直だった。本当にね、悔い改めてね、許しを受け取るだけじゃなくてね、神様ってね、どうか子供たちを、って本気で祈って信じたんですよ。で、ここが大丈夫なんですね。彼女はすぐに変わらなかったんです。今はとってもいいお母さんになったし、牧師になった。これは教えじゃなくて、本当そう思ってます。今は。でも、すぐには変わらなかった。すぐには変わらなかったけど、神様の手はご主人に伸び、子供たちに伸び、回復したんです。変わったから回復したんじゃなくて、信じた時に神が手を伸ばしてくださったんです。そしてその神の愛に圧倒されて、彼女は変わっていったんです。恵みなんです。そうじゃないとね、どうしても人はね、いやでもあの人がこれだけ乗ったから、あの人はこんなに変わったからって、こういうのは大好きなんですよ、日本人は。なぜかって、頑張れ日本だから。キリスト教という宗教を頑張って、頑張った人はこんな祝福されたと、頑張れ頑張れって言いたいんです。もうやめましょう。恵みなんです。真面目に真剣に生きることは素晴らしい。神に対して一途にまっすぐに、死んでもいいと思うほど、殉教してもいいと思うほどまっすぐに生きてください。それは素晴らしい。だけど、頑張ったから受けるんじゃないんです。恵みなんです。家族がね、諫早青少年死ぬようでね、昔はよく長崎をキャンプしたんです、ファミリーキャンプ復活させたいですね。でね、いっぱい集まってきた、諫早青国立諫早少年の時っていうのはね、大きいんで食卓が8人ぐらい座る。でちょうどその時8人かな、 ご主人と子供たちとそれから孫たちがいてね、8人子供いたから10人ぐらいいたかな。うるさいんですよ、その人たちの食卓が。なんか騒いでたら明るかったりして、でも一番最後のキャンプの証を必ずするんですけど、奥さんがですね、小証書に、私は今回来てね、最後食卓で家族全員一つになって食事ができたって、本当に嬉しかったって言ってね、ボロボロって泣いたんですよ。全然派手じゃない、でも私ものすごく感動したんですね。ああ家族が一つになって食卓にくれて一緒に食事できたってことを、こんなに心から喜んで感謝できる、それを聞いた時も本当に私も涙が出た。よう忘れないです、あれは。あの姿は逆転なんですよ、恵みなんですよ。 その後彼女自身がどんどん変えられたんですよ。ではね、今あなたは不十分ですか？神の恵みによって変えていきましょう。でも不十分だから受けれないんですか？騙されないでください。私たちはふさわしくないし不十分なんです、お互い。どうしようもない罪となんです、お互い。でも恵みによって受けれるんです。十字架から注がれてくる恵みは溢れているんです。あなたが制限しないでください。そしたら他の人にも注がれようとする恵みをあなたが制限するから、あんなんじゃ受けれないわ、あんなんじゃもうダメよって言ってませんか？あなたが神を小さくしないでください。十字架はそんなに小さくない。十字架の愛と恵みはそんな小さくない。計り知れないから大きいんです。この十字架以外に人を救う道はない。でもこの十字架で解決できないこと、逆転しないことなんてこの地上に何一つないんです。それをもし私たちが、イエス様を信じた私たちが信じていなければ、人々はどこに希望を見出すんでしょう。これね、私たちがもっとそれを知ってほしい。どうしたらいいか、もっと大胆に求めればいいんです。悔い改めて、もっと大胆に神様からこの恵みを受ければいいんです。溢れることに、人から妬まれることに。そしてその恵みの中に来た時に人々に言います、大丈夫よって。大丈夫大丈夫、イエス様いるから大丈夫って。でそれは希望になる。でそれを神様にあったんですね。で今日ね、まあ、西暦の今年の最後、うちはねもう新年度に入ってますけども、普通はだいたい感謝の、ね、メッセージをすることが多いんですが、職をこう言われたんですよね。立法はモーセによって与えられ、恵みと誠をイエスによって実現した。実現したんです、モーセに。我々は実現するように実現したんです。だから受けるんです、恵みによって受けるんです。これ、ね、で立法そのものはもっと言いますよ、いいものは本来とってもいいものなんです。でもそういう人間はできなかった、守れなかった。だからキリストは代わりに全部その良いものである立法を守って、そして私の代わりに十字架について、そして私の地に住んでくださると信じる、ね、だから私たちは義とされるし、立法を全うできる恵みが与えられていて、溢れるほど受けるんですね。これをね、どうぞ覚えてほしいと思います。でこれからね、お互いこの恵みを溢れるほど受けましょう。そしてお互いの周りにその恵みを受けるのを見ていきましょう。あなたの愛する家族、もしかしたら憎んでる人、その人にも神が許してその恵みを注がれて、許し合って一つになれる、そういう素晴らしい奇跡を神は与えられます。そしてお互い自由になります。そのね、恵みの中に来たいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたが今日も御言葉を通して語ってくださって本当にありがとうございます。私たちはいっぱいかけのある罪人ですけれども、あなたは十字架で許してくださり、しかも律法を全うして私の代わりに読みに下り、そして復活されましたので、その義が、勝利が与えられていくことがあると思います。私たちはこの恵みを頼むとき、あふれるほどに受け、かつ勝利者として生きれることをありがとうございます。罪に勝利し、サタンに勝利し、本当にあなたが恵みを持って私たちの人生を癒し回復し祝福しなさることをありがとうございます。遠慮せず、もっと大胆に受けることができるように、そしてもっと大胆に人々のために信じることができるように、そして溢れるほどの祝福に預かっていくことができるように、どうぞ導いていってください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかりますので、まず悔い改めしましょう。そして神の許しと恵みを受けましょう。まず悔い改めしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを主を前に差し出してください。自分のこと、家族、友人のこと、敵対している人のこと、 あるいは健康のこと、自分の体のこと、心のこと、お仕事のこと、経済のこと、人間関係、どんなことでも構いません。あなたのこの叫びと願いを素直に神に言いましょう。ここにキリストは見せておられ、そのキリストが働いて答えてくださいます。主が御手を伸ばしてくださいます。今祈っている人はどんなに離れていても、そこに主は手を伸ばされます。イエス・キリストの御名によって、父なる神様、恵みの台に出てまいりました。ここに見せておられるイエス様、あなたが一人一人の祈りに応えて御手を伸ばし、心と体を完全に癒して健やかにし、問題に対する解決を与え、霊を解放して勝利を与えてください。主イエス・キリストの名によって、心と体を癒しされよ。体温調節のできない体、低体温、癒しされよ。喉の痛み、完全に消えてなくなれ。喉をはじめとする体にあるがん、体中からイエス様って聖霊の火によって焼き尽くします。がんよ、今聖霊の火によって焼かれて、焼き尽くされて、体から消えてなくなりなさい。がんに向かって命ずる、聖霊の火によって焼き尽くされて、消えてなくなれ。後遺症、脳梗塞や脳中の後遺症、後遺症をイエス様って命ずる、癒しされよ。膝と関節に向かって命ずる、イエス様って完全に治れ。四十肩、五十肩、六十肩でしょう、この肩に触れてください。イエス様って命ずる、癒しされよ。キリストに対してすごい硬くないなっている人がいるんですけど、安心しなさい。私が御手を伸ばしています。信じて祈ってなさい。はっきりあなたに語るときが来ます。その時、私の言葉に単純に従いなさい。私の言葉に従った時に、固くなった心は溶かされたのを見て驚くだろうとしゃいます。今までこうだったからこうだって決めてる人はいますが、季節の変わり目はこうなってしまうって決めてる人はいますが、そんなことはありません。あなたは変えられました。新しくされました。その窓足から解放されなさい。あなたは完全に勝利したとしゃいます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをしていただきますけれども、その前に、先週言いましたけど、先々週ですね、最後のミニストリーの時に、悪寒を持っていた人は完全に治ったんですね。先週の日曜日は第一礼拝で、隣で祈ってた方が、肩の癒しを宣言したら肩が完全に治ったんです。面白いのは、両肩痛かったのは片っぽ完全に治って、片っぽの方は礼拝が終わった後に祈っていただいたら治って、お腹も痛かったんですけど、お腹は夕方にたわもの訓練をして、その時祈ったら完全に治ったんですね。で、面白いなと思います。いろんな方法で神様はいろんな方を通し癒されるので、ぜひ皆さんもね、機会があるたびごとに祈ってほしいと思いますし、一つの方法で治らなかったら諦めないで、いろんな方法を通して神はね、癒されるのでね、それを期待してほしいと思います。はい、それじゃあ、お願いいたします。